はい、おはようございます。チムシマツノトのデジオムシの声、久々なんですよこれ撮るの。これ一人だったら嫌ですよね。喋ってる風で
喋ってる風で、
今目の前には、今回のゲストで出ていくいただく、KTW の塚本さんがいらっしゃいます。
おはようございます。
おはようございます。いやめっちゃ久しぶりで、今なんか一瞬操作間違えたんじゃないかと思って。
いつから撮ってないの？
今押したんですよ。塚本さんがルアーボックス開けた瞬間に、
あ、そうなの、
撮りますって言ったじゃないですか。
いやいや、その前が
1ヶ月ぐらい空いてるんじゃないですか。
1ヶ月空いてるの、
はい、
サボりすぎだよね。
いやご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
塚本さんも皆さんもいや言い訳になるんですけど、スポーツフィッシングジャパンのコラムが始まって2週間に1回なんですよ。そしたら自分の中ですげえ仕事きっちりしてる、文章を書くペースがそれにバサーが重なってくるじゃないですか。で今完全にホームページ怠ってて
執筆ってあれなんだろうね、なんかすごい時間を使うよね。その書いてる時間プラスのなんかこう頭の中で文章をまとめてたりとか、どこかでどこかに常にこう生活の中でずっとそれを何日も何日も考えながら他のことをやってて、うわ今日やろうかな、いや今日ちょっと乗らねえ、明日書こうかなみたいな、なんかこ
う
なんかこう重ねていかないと出てこないところって
あるよね。
あの書き出してしまえばいけるんだけど、書き出すまでに
もっともっともっともっともって、
あのなんか
今ホームページがその状態に完全に突入していて、でその踏ん切り力みたいなのが僕の中でまだ多分 2,3 個しかないとしたら、その 2,3 個を完全に今その2つにもう取られちゃってるっていう言い訳です。
わかるわかる。でも
だからもう1個自分の中で時間割が増やさないとあのホームページできねえじゃんって思いながらちょっと焦ってたんですよ。でまあさすがにやばいと思ってますから、ここまで放置で、そうルアーが出来上がってくると報告とか出てくるじゃないですか、やらんとなと思って。
いや俺もやばいなと思って、結局俺のブログもルアーが出来ましたぐらいの報告しかしてないなと。
あ、最近
そう
ですね、前よりは
やばいなって、こんなんじゃって。
確かにそうですね、前あ、それにだから釣りのやつがあって、
釣り以外のこととかの情報とかも拾っていくし、
はいはい、
だからこれやっぱブログをまめに更新するためには入院するしかないなと思うぐらいに、やばい。
あの時は結構
、あれはもう一日一回の楽しみだった。ブログを更新することが毎日の楽しみだった。今日は何を書こうかなと、
はいはいはい、
一日じっくり結構考える、
はいはいはい、
文面を考える時間。
なるほど。いや入院冗談じゃないですけど、うちの彼女もたまに2回ぐらい僕と付き合ってからも入院してるんですけど、たまにポロッと久しぶりに入院したいなって言うんですよ。意味上においと、
おもろいねそれ、
不謹慎なと。食べ物もちゃんと、でも今別にまずいとかないし、時間も決められてて、あんなでなんか何もしてないのに痩せていくみたいな、
そう
あんな健康な生活他にない、ちょっと入院したいな久しぶりにみたいな、やめてくるとその行くまでにびっくりし、車出したりとかお見舞いとか、心労は他の人間は分かんないじゃないですか、そういう病気になってる人とまた違って、びっくりしました。でもなんか楽しいみたいですね楽しいというかその難をされば、いやで、いつもこんな感じですけど、本当にでも最近こっちに来てのタイムテーブルが似てますよね、
ずっと。
大体金曜着ですか？
いや、
木曜。
土曜着。
ああ、そうだそうだ、土曜だ。土曜着して、
オーパさんに行って、 で次の日大会があって
H1 があって宿沼に行って で昨日の夜そのままうちに来てもらって、うん、危なかったですね。大人になりましたよね、
うん、
危うくまた朝まで喋るんじゃないかって思いつつ、うん、
危なかったね。
いやでも昨日は割とまともな時間に、まあ起きた時間が2人とも早いからっていうのもありましたけど、うんうんうん、ちゃんと1時ぐらいに寝て朝7時半に起きるっていう、
なんか7時ぐらいにふって目が覚めて、でもああすげえと思って6時間も寝てるよとか思って、
あ、それ普段も含めてですか、それともこの関東
遠征、いやこの関東遠征ほらずっと
そうですよね、うん、本当に寝ないですよね毎回
土曜日4時起きとかでしょ。で、オーパーなんだかんだで終わって飯食いに行っていろいろやってたらね、12時過ぎるわけでしょ。
はいはい。
でそこで4時にじゃあ迎えに来ますからって。
僕もジョナサンって聞いた時のあの不安な気持ち、いつまで喋ってたんだって。
あとね、三井ガーデンホテルだっけ、あそこジョナサンの前のさ、
はいはいはいはい、
あそこのホテル取ってもさ、もう本当につらつらっと仮眠を取って。すぐ出ていくっていうホテル取る意味あんのかと
ないですよね。ちょっと広い車中泊ですよね。そうそうそう、シャワー付きの。いや今回も実はさ、オーパーの終わった後飯は別だったんですか。最初からもジョナサンなんですか。いきなり
でもいきなり
ジョナサンなんですか。
いやだってほら、ね、結構ちゃんとしたとこ行ったらまたそこで長いからっていう話で、じゃあ軽く、だってもうすでにだと店終わったのがだって10時とか、
そうだそうだ、なんかどえらい延長してたんですよね。
すごい、
そうそう、10時ぐらい高さから電話があって、なんかまた店なんですよとかって言ってて、へえって言ったら、いやお客さんがなんかまだいるみたいで、
うん、もう全然終わんなくて、で結構みんないろいろ入れ替わり立ち替わり来てくれるからいろいろ話してて、
あ、延長の末の飯だったんですね。
そうそうそう、それでもう10時過ぎて、ああじゃあ飯行こうか、じゃあ軽く食べようっていう話、さっと食べてさっと解散しようって、はいはいはい、明日大会だからって。
そう、明日は大会ですからね。
そう
で、僕も本当は行くつもりだったんですよ。だけどちょっとなんか準備的なの逆に午前中にしてたら全然仕事進まなくて、
うん、
まあ、カッパ仕上げてたんですけど、久々に洗ってあの吸いかけて、かん、うんうんうん、あの回しに行ってみたいな、いらんことしてたら仕事が思いのが進めなくて、こりゃ仕事だなと思って、どうせ大会で会って次の日に取らせてもらえるから我慢だと、半日だけ我慢だと思って仕事してたんですけど、やつら次の日大会なのに、そんな、
そうすごいなと思って、
で大会があって朝ほとんど仮眠だけで行って、みんなが大会中寝てたりしないんですよね。
いやしてないね。
あ、そうなんですか、
うん、
いや寝てるのかなと思ってて、
いやでもったいないじゃん。
いやでもほら塚野さん、あの撮影艇にはいなかったわけじゃないですか、
うん、
そしたらなんかそのあれポツンになって
たまにのおやさんと喋ってた。
マニアックだ。そうですよね。でも
そう、あと選手がこういたりとか、で、シュレックうろうろしてるから。
あったの初めてですか、や
って。そう、いや、あの、フィッシングショーで一回ご挨拶させてもらって。
あ、でもその、去年かなんかに、たまやのサンデーで、ルアー塚野さん出してくださったじゃないですか。その時、
その時は、
以降は、
それ以降は初めて。
初めてですね。うん、あ、いや、KTW 杯。
杯になっちゃったもんね。びっくりしちゃった。
何が怖いっても。次はチムシ杯かって言われて。で、こう、年に1回ぐらい出すんですよ。それがまさかの最後自分が怪我して、後半参戦出れなくなった結果、うん、去年流れたんですよ。今年は1回ぐらい出さないといけない。いやー。で、まあそういう流れですよね。そうでした、H1。
H1 はでも面白かったね。去年ほら、行きたい行きたいって言って1回来れなかったから。
はいはいはいはい。
今年はもう絶対行くぞと。でももう行くって決めないと、行けそうな時に行くっていうスタンスダメなんだよね。
うん、あ、でもそうですよね。
そう。行けそうな時ってないもん。
うん。
だから行くっていう
仕事の流れがとか、
そうそうそうそう、
そんなうまいこと行くわけないですからね。
いやもうね、今回もね、今新しいフラスタイルやってて、
はいはいはい、
でそれを、まあ、出荷前
グースネック
そうのタイミングで、
はいはい、
まあ、まさかの完成してスイムチェックの間で抜けてくるっていう。
なるほど。またでもちょっと気楽じゃないですか。僕みたいに塗ってる途中に大会が始まるみたいな。すごい中途半端にルアーの頭だけ黄色いみたいな。まあでも、あの時間の取られ方が違いますからね。3日4日ですもんね、
うん、
実際前後入れちゃうと。
そうそうそう、
準備とか帰って疲れたみたいな、
うん、
4日仕事ですよね。
でもそんなこと言ってらんないから。
出張多いですね。
出張ね、最近出張の人になってるから。
いや、で出張の話からいくとルアーの話になっちゃうんですよ。
あ、
目の前に置いてあるプラスチックのルアーに。
プラスチックって言っちゃった
今。インジェクション。
いやいや
それ言った。
インジェクションって言っちゃった。
言っちゃった。
今最近こうよく言われるの、なんかなんかやってるんですかみたいな。
さあ、でもだって昨日のオーパーの人らがもう、
いやいや、うん、そうなんだけど、で今まで、
そうですよね、
出てる情報、ほら僕のブログからはほら全然そういう話出してないから。
そうですよね、
全部がそのそうやって畑中のブログだったり、
ああ
の
那須さん、
那須のあのツイッターだったりとか、そういうところからしか情報出てないから、それが何とはほら誰も一言も言ってない。
はいはいはいはいはい。いやいいですね。まあ、塚本さんの影響で、アメリカのクランクとかちょっとは勉強して、
うん、
ノーマン、面白いなと思ってたんですよ。
うん、
で、面白いって言っても、ノーマンの方向性ってどっちかって言ったらやっぱだから、ウッドノリの色というか、僕とか、でも、ビリビリ来る、なんていうんですかね。僕すごい合うんですよ、波長が、
うんうん。
なんか雑っぽいじゃないですか。
っていうか、洗練されてないのよ。
そうそうそうそう。
ウッドの塗りを目指してるんじゃなくって、あの頃にはそれしかなかったんだと。
ああ、ね。
結局
そう。それが言いたかったんですよ、その、
うん。俺が子供の頃からあるからね。
ノーマン。あんな感じだったんですか、色も。
子供
の時からあんなんだ
った。俺ディープリトル N とかだって、小学校の時から使ってるから。
でも、その、僕からしたらその洗練されてないっていうのは、いい意味なんですよ、
うん。
トップだって洗練されてるって言っちゃったら、もうレッドヘッドとかでいいじゃないかみたいに なるじゃないですか。でも、まあ、ノーマンっていうメーカーのクランクウェイトの色を、まあ、ネットで調べて、聞いてみたら、知らない。あんま、
うん、
ちゃんと見ないと僕も多分分かんないと思うんですよ、あれ。でも、けったいな色いっぱいあるじゃないですか。で
だから、まず、その、最近のルアーっていうのは、その、まあ、エラが掘ってあって、
はいはい、
で顔がこう、フェイスがこう、いろいろやって、鱗が入ったりとかっていうところに、まずある程度魚の形があって、そこに、それを魚っぽく見えるようにさらに色を乗っけていくっていう、
はいはいはいはい、
なんかしょ。でも、ノーマンが出てきた頃なんていうのは、そういう、モールドがもう、まだ全然なくて、つるんとしたクランクベイトの形ですから、
ね。あ、そうですね。彫り物ないですね。
そう。目玉に至るまでが全部塗りっていう。
しかも、トップコートしてから目玉つけますからね。
上から、上からなんかもうね、塗料でベタってつけてるだけなんだけど、だから塗り方の手順が、うちらウッドと同じなんだよね、
はいはいはい。
ほとんどプレーンのもので表現しようとするから、だからその分だけ塗りが豪華になっていく。
そういうその表面のテクスチャーを、
うん、
あえて最初から作ってあったら、
そう、
その例えばラメ入れなくても、うん、光の反射がちょっと、
そうそう、だモールド掘らなくても、例えばファットフィーシャットみたいにほら横に鱗の形をこう抜いたホロのシールみたいなのが横にベッて貼ってあるから、上と下だけ塗れば魚っぽくなるじゃない。そういうものが一切ないわけ。もう本当にごまかしの効かない真っ白なキャンバスに
やっていかないという、そのプリミティブな感じが、
そうそうそうそう、
僕すごい惹かれてるのかもしれないですね。
多分ね。俺らの頃はあれが当たり前で、で、むしろその後にこういう、こう、モールドがいろいろ出てきて。
今日、そういうのによって簡素化できるようになってしまって、
うん、そうそうそうそう。
はあ。で、まあ、そのノーマンっていうのが、やっぱ、うん、僕の中で逆に、 プラスチックのロアでこんなこう、なんていうかわかんないですけど、その、やっぱ洗練されてないがゆえの、うん、何色あんだみたいな。
めっちゃ色あるよね。
で、それがどれもすごい楽しいんですよ、見てて。ここにこの色ポンってくるかとか、ラメパって、あそこはだからラメとパール、
うん、
ちょっと分けてくださいっていうぐらい、使い方も面白いし、綺麗だし。で、そのプラスチックルアーって他、どっちかって言ったら色似てる。印象もなんかこう手に取ってそういう着方をするわけじゃなかったんですよね。まあもうちょっと道具に近いというか、だそういう意味で塚本さんのルアーのその凝りようがまたそのプリミティブさとは違うんだけど、あのプラスチックのルアーをもう手にした感じじゃないんですよね、印象が。なんか変な感じ、こう嬉しい感があるなと思ってたんですよね、正直。
あ、今回のこれが？
そうそうそうそう。まあ、要は色の塗りとか、すげえ楽しそうに。僕目の前に今5色あって、この裏になんか、機械がいっぱいいるみたいな。まあ、その話も、その車の中とかで聞いてて、楽しそう。でも分かるんですよ。僕もクリアに塗りたいなとかすげえ思ってた人間だから。超羨ましいというか、うん、楽しいんだろうなって思いながら見てますね。それが出てますもんね。
その魚の顔を彫ったルアーを塗るっていうのも俺にとって初めてのことだから、
そんなまさか僕そんなピュアなことで塚本さんが喜んでるとは僕も思わなかったですから初めてそれ聞いた時はちょっと笑けましたけどね。そこですかっていう、
リペイントとかするわけでもないし、そういうどこかの工場に勤めてたわけでもないから、
はいはいは
い、そういうこう、例えばね、西田さんとこみたいな彫りの深いルアー、まあ、メガバスさんだったりとか、
はいはいはい、
そういうこう、フェイスデザインとかそういうものがある中に、色を乗っけていくのって、また違うんだろうなって、ずっと思ってたから、
そうですよね。レリーフに色乗せてるってことですよね。
そうそうそう。そうしたら、こう、そこのデコボコに対してこっちから吹くと、そう、吹いてるわけじゃないのに、この、ミストの抜けが巻いて、で、こっちにこう乗っかっていくんだとか、っていうのがこう、こうなんだろうなと思ってるところに、この角度からこう吹いていくと、あ、うまい具合に乗っかったとか、
へ
ぇー。っていう、まあ、細かい、別に人からするとどうでもいいようなことが違ったりするわけ。
あ、そのテストカラーを塗るときに。そうそう、
普段はほら逆にウッドを塗るときは、ミストの抜けをものすごく気にするから、
ていう
かミストが巻き込んで周りにつく。例えば背中の色がお腹の方まで巻いちゃってるとか、そういうのすごく嫌なの、
はいはい、
塗ってる時に。
なるほど。
塗りたくないところにまで網目がほらこうちょっとなんかのお腹の方までいっちゃってるとか、
はいはいはいはい、
どうやったらその網目がお腹の方に行かないで塗れるのかとか、そういうことを普段気にしてるから、
うーん、
こういうこうモールドのデコボコしたものに対してこう乗っけるのが、あ、こういう乗せ方なんだとかね、そういうことやってるだけでも楽しい。
いやー、だ手にした喜びはそれこそだからそのノーマン的な部分はあるんですよ。でも洗練されてるじゃないですか、今のもんだし、
まあね、見た目はねノーマンとは全く違うじゃないから、
だけどその感触があるなと思ったんですよね。そのこんなによく見ないもんなっていう
そっかそっか、
いや、よくでもこんなもん工場で濡らすなってちょっと思ってますけどね。むしろ逆に羨ましいこれをこれを
しまったなと思ってるかもしれないね、
あ、向こうは。
うん、
うん、いや面白いですねこれ。ある、そんなめちゃくちゃ珍しい色ではないんですけどね。
うん、別に、
うん、いや、でも、楽しみですね。これは別に、今流行りのステマではなく、ステルスマーケティング。いや
ー。これはもう、とりあえず、今までの KTW とは全く違うブランドとしてやるつもりで。
名前も変えちゃうんですか？
うん。 KTW はもうあのウッドのハンドメイドのものだから、こういう感じでマスプロダクツのものはもう別ブランドでやろうと。
なるほど。まあうちのチムシと妹ライのチムチムみたいなもんですね。ないですけどまだ。
チミーホートン作ったらいいじゃん。
チミーホートン。それは訴えられない。
大丈夫ですか。チムホートン。
チムホートン。マニアしかわからない。いやそっか。じゃあ、とりあえず、H1 の話に戻そうと思ったんですけど、とりあえずルアーの話になっちゃったんで。でも、クランク、じゃないですか。
うん。
その今目のプラスチックのルアーが、
うんうん
うん、よく考えると、なんていうんですか、トップでも今最近ルアー作ってて、いろんなとこに釣り、ちょっとずつ行くようになって分かったんですけど、自分のルアーは、濁り水対策がかなり入ってたと、
うんうんうんうん、
今まで。できるだけ移動距離を抑えたりとか、水押しを強くとか、当たりが、水の当たり強くして、短い距離でなんかこう、インパクト出したいみたいなのが多かったんですけど、ちょっと、去年のシーブンさん大会とかで、川とかに行って、
うん、
ウィード生えてるわ、水きれいわ、みたいな、うん。全然飛距離足りひんみたいな、
うん、
経験とかから、ちょっとクリアウォーター、ある程度きれいな水のところだとやっぱ違うなっていうのを感じたりとかして、ちょっと、で、今年 H1 で相模湖とかもあるんで、自分の中でちょっとその場所によってもう少し欲しいルアーがまた増えてるんですよ、うん、そういう意味でクランクっていうのもありますよね。
あるんじゃない、
やっぱ、うん、場所にどうのこうの、うん、こいつは割とどこよりとかあるんですか。
どこよりっていうか、どうだろう、ほらあっちこっち釣りに行くでしょ、
はいはいはい、
でそうするとどこかをベースに考えるっていうことをしなくなる癖があって、
はいはい、
だってその例えば今回ここに釣りに行きましたと、うん、で次行くときって違うとこに行っちゃってるわけでしょ。全然違うシチュエーションの中で釣りしてるから、
はいはいはい、
だからそのこれがマッディ用だとかこれがクリア用だとかっていう認識が最近ちょっと薄くなってきて、
うん、なるほど。塚本さんのアンリミテッドとか。
だってクリアウォーターでこういうアクションが釣れますよってなっても、
はいはいはい、
でもそれで活性がすごい落ちたから、ちょっともっとどっかどっかワイドなアクションでの方がゆっくり負けるよとか、
はいはいはいはい、
クリアウォーターであ
っても、ね、なるほど
で、そうじゃないと食わないっていう状況があったりするわけじゃない。そうなってくると
。王道があるってことは、その裏 の,
その裏が
変わったパターン、変わった時の合わせ方みたいな。
そう。だそれが、例えば、もっとプロモーション的な言い方をしちゃうと、
はい、
例えばそのクリアウォーターだったら本来こうピピピって細かいタイトなアクションがいいんだけど、
はいはい、
でもこれをあえて、スローの時はこういうワイドオーブルのこういうルアーの方がいいんだよって、これがクリアウォーターの裏、スペシャルカラー、スペシャルな釣りなんだとか、はいはい、そういう風なやり方をやればいいんだろうけど、でも、じゃあそれってマッティで普段使ってるもんだよねって。
はいはいはい。なるほど。
うん。
例
えば、マッティオーダーでもよくある話で、で、春のまだ寒い時期だったら、結構どかどかワイドオーブルのやつがいいんだけど、でそれが、ゴールデンウィーク過ぎて、アフターってなった瞬間に、ハードベイトがガッと食わなくなるっていう時ってあるじゃん。そういう時に聞くのが意外とクリアウォーターで使うような、ピリリリーっていう細かいこう、タイトな、アクションのやつをそっけなくふーって引っ張ってきた方が釣れるとか、そういうことが多々あって、
普通の速度みたいな、
普通の速度でピーって、慎重になんかでもほらあんまりドカドカ動いちゃうよりさ、後半の時なんかはもう完全にさちょっとちっちゃめのタイトなアクションの方が釣れるから、
あ
そうなってくるとうちのタイプ C よりも開発のところのさ D チップの方が釣れるよとかいう話につながっていくわけで、
なるほど。なんとなく最近よくそのルアーと魚をどう合わせるかっていうので、うん、 なんか魚の気分的なものをとマッチするかを考えるんですよね。あえて外すこともあるんですけど、うん、元気だったらちょっと元気なルアーぶつけてやるかみたいな、
うんうんうん、
基本的にはそういう合わせ方、うん、冬とか魚そこまでボーっとしてるやつにすげえ前でジャカジャカ踊られてもあのイラつきもしない、もう寝ぼけた人間の前でグワー踊ってても目に入んないんだろうなみたいなのとか、その魚のそのコンディションとルアー合わせみたいなのが最近楽しくて、そういう意味で確かにアフターですか、え、アフタースポーンですか、ポストスポーン、
アフタースポーン、
アフタースポーンの時っていや、お疲れさんなんですよね。
いろいろやり方があって、アフターの時も、うん、
合ってんのかなっていう気もするんですけど、
アフターでも本当直後のポストになってくると、まだそのスポーニングのそのあれが気分が、うん、ホルモンが残ってるから
狂ってる、
ちょっとうるさい系の方が良くて、
はいはいはいはい、
例えばバズベイトだとかトップウォーターとかのガシャガシャしたものを頭の上通してやると、あの食うわけじゃないんだけどグラバーって襲う、
はいはいはい、
でも普通の釣りだったらそこにガバーって乗らなくてもいいんだよね。ガバーって、あー魚いたよってピューって回収して、でそこにチューベイトポッて入れると食って走って
るから、しかもさ必ずあのフォローの時にチューブ出てきます
から、フォローチューブ、フォローチューブだからね。
それ、あ、今一瞬なんかその、地域を守ってるからなんですかね。それだってもうそういう、
そういう、魚ホルモン分泌なんだと思う。
危険じゃないですけど、うん、体がそういうあれなんです。
だからそれを、そのさっきのチューブをね、あの、フォローベイトでしょ。
はい、
それって、うるさくないよね、全然、
はいはいはい。
うるさくもないし、アクションもしない。
はい、
だけどそれをもう一回ルアーに反応しちゃって、あってなってるから、そこにフィッて落っこってきたらパクって食われるわけでしょ。
ああ、なるほど、うん、スイッチ入って、
そうだからトリプルインパクト120で怒らせてガバーって出たところに、あのうち の, あのロデオのノーマルロデオをピョイって入れてピューって引っ張ってやるとコンって食ってこう食われコンって食われて、そういうそういうやり方もある。
はいはいはいはい、うーん、
だから何が一概にマッディー用で何がフリーアー用かわからないっていうさっきの話につながっていくんで、ね、要は使い方っていうか、だからこのくらいの設定っていうものをまず自分の中にはもちろんルアー作るときにはあって、はい、もちろんそれが水深であり、
はいはい、
バイブレーションの量っていうか巻き抵抗の大きさっていうか、そうするとそれをあとは使う人が、クリアウォーターの人は多分こういう時に使ってくれるだろう、マッディウォーターの人はこういう時に使ってくれるんじゃないか、ある程度の経験値があればルアー一回引っ張ってくれれば、あ、この辺だっていうのが分かってもらえると思うし、
割と前あのうち の, あのモルタルの水溜めてるやつで引かせてもらったところ、しっかりと重さが手にくるというか、その引っ張った重さが、うん、いや新鮮な感じですね。いや、なるほどなるほど、設定があって、でそ、まあ、あとは場所によってそれ使い方速度だったりはお客さんがまあ、
うんう
ん、その設定はだから今回 こ, ういうこれぐらいかなっていうのはやっぱじゃ あ, あるってことですね。
基本僕の作るルアーっていうのは、うん、あの、まあ、例えば新しい全く新しい、ね、釣り方、
はいはい、
例えばアラバマリグとかみたいな、
はいはい、
あのものだったりとか、そういうまずシチュエーションみたいなものがあって、そこにこういう理論があって、そこに合うルアーがこれなんだっていうソフトウェアとハードウェアを同時にプレゼンするっていうスタイルじゃないから、なんでかっていうと僕から出てくるものに目新しいものはないから、全く新しいゼロからルアーを作り出すっていうことができない人間なので、そんな能力がないので、結局今あるベーシックなものの中の、そのベーシックってぼんやりしたものの中のどこが一番マシンなのかなっていうところ ついていくやり方が多いから、自分で思うのはね、もういろいろここはもやもやもやってしてるけど、どの辺なのかなって、ここがセンターだよっていうセンターピン押しみたいなことをやる方が自分で楽しいから、
はいはいはい、
だからまずそこにもう、ソフトウェアの部分はもうそこに市場に存在してて、アングラー一人一人の心の中にも存在してて、で、そこのピンを、
はいはいはい、
センターをついていくっていう、だけの仕事だから、
なるほど。
だ引いてみた時のその感触が、いや、クランクベイト好きな人たちが、このぐらいの水温の時に、こういうフィールドで釣りしてる時に、ピュッて投げて、あ、これだ、この巻き感だよ、みたいな、ものが一番俺は大事だと思ってて。
いや、感触いいんですよね、これ。僕、それこそ、今の開発の塚本さんの感じで言ったら、真逆の人間ですから、うん、サークルから一番外れない、一番境界線にピンを刺そうとする人間ですから、これ以上外れるともうルアーじゃないんで。使えもできないんで。そのサークルの一番ストッカーのあたりに、こう、ポイントを置いていってしまうタイプなんですけど。一瞬何をしたか忘れました。いやでもその感触ね、うん、そうだからそういう人間だから僕すごいルアー買ってるじゃないですか、塚本さんでもルアーとかも、うん、それでまあ勉強のために買ってるんですよ。ただ勉強のために買ってるんですけど、よく観察もしないし、なんかその構造的なものをほとんど見てないんですよね、
うん。
すごいなとか思いますよ。あの、リップ、僕だってつけれないとか、そういうことは あるんですけど、ちゃんと自分がだから逆にそれが本当にできない方の人間なんですよね。だから、そこ、勝って勉強するって言いながら、そういうとこ、針の位置がどうとかなんてやっぱ見てないんですよね。で、釣り場で、やっぱそのフィーリングを味わうって、なんとなくの、ものすごいぼんやりとしたものを勉強している雰囲気と、なんか感じと、あと使い勝手。だからやっぱ、パッと見てもその、わかんないですよね、正直。こんな仕事しているにもかかわらず、こうですよね、みたいなの全然わかんないんだけど、今聞いてて、あ、方向性が違うんだっていうことがわかりました。僕のルアー見たら一発で使い道分かりそうなやつばっかりにするんで、糸が形になってしまう。
それでも理想は理想だよね。
ゴミ避けるくん、なんだっけ、あ、すり抜けまくるくん、
すり抜けまくるくん。
うん、あ、タイプが違うっていうのは認識し始めてたんですよ、もうすでに。やっぱり、あ、ナスさんとかもやっぱり構造が強いというか、
うん、
そんなん勉強したらいくらでもできるよって言うんですけど、それが できないんですよ。そんな簡単に言わないでほしいと思うんですけど、うん、いや、あの、
うん、結局ほら欲しいかどうかっていうのがまずあるから、
うん、
うちはね、欲しいっていう理由で、まあ、例えばバルサっていう素材も使うし、
はいはい、
シダーっていう素材も使うわけでしょ、うん、またバルサもシダーもやってると、バルサもシダーもやってるとプラも欲しくなるんだよね。プラよりもバルサが勝ってるとかシダーが勝ってるとかっていうわけではないから、
ね、はいはいはい、わかります、わかります。できないことがあるんですよね。
バルサにはバルサのいいところがあるし、シダーにはシダーのいいところ、
うん、
一長一短必ずあって、もちろんプラにもいいところがあると、はいはい、逆に言うとプラの得意なことはうちのルアーじゃできないっていうことにもなっちゃうわけで、そうするとなんかこう片手落ちな気分が自分の中にずっとあって、
うん、
そうなるとやっぱりプラ、こんなルアー作ってください、あんなルアー作ってくださいって、まあ普段いろんな人からいろんなこと言われるんだけど、その中でそれやるんだったらプラだなとか、
うーん
って思うことが今までにも多々あって、いつかやりたいなと思ってたから、まあとりあえず、
いやでもよくプラスチックルアー作ってるんですもんね。
はあ、入院した時に、まあ考える時間もいろいろあったから、
あ、
これはちょっともうやるかと、で退院して最初に取り掛かったのはこれなんで。
ほう。なるほど。いや、ああ、自分ができないものだからなんですかね。なんか、すごいなと思いますよね。その、 ウッドルアーって究極に言い方すると誰でも作れるじゃないですか。
うん。
いや本当に言ったらだからちょっとだけコンプレックスがあるんですよね。全くすげえって思いつつわけがわからない。ただそういうのが好きなお客さんと比べても多分僕の方がわかんないと思います。ルアーのそのなんか細かいことが。でもやっぱいいですね。ま、なんかポテッとしたってんのか。あの持った。あの手のに来る感じとかが気持ちいいなとかそういうのですかね僕のあれ。
いやだって大事なところはさそのなんかなんかいろんな理論がどうのこうのっていう部分はそれはさ作る側の都合であって、
うん、
これ使う人にとってはさ投げやすいとか巻いた感じが気持ちいいとか、
うん、気持ちよそうですね、
うん、
これ
そういう、うん、そういうことが一番大事なんだと思う、うん、一日投げつけ続けるってことは、うん、朝こうピッて投げてきてあなんかいい感じってこれ釣れそうとかっていうところからスタートして、それを一日やり続けること。いや、このルアーすごい釣れるよって、例えば誰かから聞いて、使ってて、でも自分がなんかちょっと
合わないとかありますもんね。そのルアーが悪いわけじゃないんですよね。速度が合わないとか。
俺もそういうルアーいっぱいあって、で、これ、まあ釣れるんだろうけどって、またその使ってて、このルアーすごくこれいいんだけど、こここうなってればなっていうことっていっぱいあるから、まあ、自分でまあ解消して自分に合わせていけば自分と同じフィーリングの人がいるだろうなぐらいのいつものノリなんだけど、例えばリップの話だけしてもね、言われると思うの。じゃあこれプラでやって今まで散々基盤リップやってきて、でなんで基盤リップじゃないんですかっていう話なんだと思うんだけど、一番出てくるんじゃないかなって思って。でも基盤リップってあれも一長一短あって、まあこういう言い方をするのがあれどうなのかなと思うんだけど、誤解を恐れずに言うならば、基盤リップってある程度あのルアーがのね形してれば泳がないボディ形状であってもそこそこ泳がしてしまうっていう特性があるの。
ほ
ごまかしが効く。
へえ、
こんなボディ泳ぐんかよって思うようなものでも泳いじゃう。
へえ。
泳いでるっていうか動いてるっていうか。
はいはいはい。
リップ自体が軽いし。西根
さんの泳ぐと動くは違う。
そうそうそうそうそう。
ドキッとしましたけどね。うん、
よくでもそんな話するの西根さんとは泳ぐと動くは違うよね。
うん、
よく動いてるルアーだけどあれは泳いでないよねみたいな話になる
んだけど。なるほど。
でもそういうことがあってその。まあ基盤リップはそういう意味ではすごくいいんだけれども、
うんうん、
欠点としてはまあボトムに強く当てれないとか連続してねボロ対象をガガガガガってやっていくともうあっという間に削れていくとか、
はいはいはい、
そういうところがあるから、例えばボトムにもっと強くこう当ててアクションブレーキさせていきたいとか断続的にこうテトラに当てていきたいとか、そういうことをするにはものすごく消耗品になってしまう。ルアー自体がリップは差し替えれるわけじゃないから、
なんか基盤リップで当たりに強いっていう印象があったんですけど、それは、うん、
ぶつかった時の衝撃に
対して
を流すっていう、
その削れみたいな、
削れには弱いよね。だからうちらは加工しやすいから使うけど、
はなるほどなるほどなるほど、不思議な素材ですね、よう考えたら。
うん、
まあそれも要は一長一短。
ディープダイバーとかさ作るんだったらさ、もう絶対プラの方がいいよね。
ああ、それやっぱディープダイバーってやっぱ当てるもんですか、そこに。
やっぱボトムにある程度当たるよね。どこで何があるか分かんないところに投げてんだから、はい、ガー巻いてきて、でまた大事なのはボトムに当ててドーンってブレイクさせた時のその、まあ、石に当たってそこに横向きにビョーンって1メーターぐらいすっ飛ぶとか。そういうアクションの中で食わせることっていうのが多々あるから、それやっていくともうどんどんどんどん、うちの B7 ディープなんかでもさ、こういうほら先っちょ丸いじゃん、シャムジみたいになってるさ、あれがどんどんリアルシャムジになっていくんだよね。
真ん中が
そうそうそう、先っちょの丸い部分が減ってって、で、コータが、ね、あのさーって、ババディープさーって、こんな形だっけ振り向いたら、振り向いてあいつが手に持ってるの見たら、リアルシャムジについてるわけ。お前それおかしいよと。 どんだけ引き倒したらそうなるんだと。いや違うよ、だって俺これだって先週下ろしたやつだとか、一週間トーナメント使ってこうなったって
。へえ。
そうか、考えなきゃなって。
へえ。桐山さん面白いよな。
であともう一つは比重のコントロールで、そのある程度高い浮力を持たせるバルサとかみたいにボンってやるんだったら、
はいはいはい
はい、プラよりもバルサの方が得意で、
はいはいはいはい、
だけど微妙なスローフローティングとかっていう状態例えばウィードにフッて当たってちょっと引っ掛けといてロッドでピュッと外して抜けたところですぐ浮いちゃうんじゃなくて一瞬フッてためがあってプルンって揺れた後にふわーって浮いていくぐらいの方が釣れるよっていうシチュエーション、そういうルアーを作ろうとした時に、例えばそれをレッドシダー、バルサではもう難しいからレッドシダーでやりました、はいはい、レッドシダーだって一個一個ほら木の重さって微妙に違うわけだから、それをスイムチェックで やった時に跳ねる率が半端ない、
はいはいはいはい、はい、
あダメだ沈んじゃったとか、あこれ浮き早いとか、
それはわかります。
なんだろうこのあのロスと ロスの多さみたいな、
はいはい、スローフローティングはトップでも憧れでした、憧れだったけど、なんか若干ちょっとそれの傾向が一瞬、まあ僕も好きだったんですよ。なんかやっぱ同じこと思ってる人がいたのか、ちょっと流行って、まあ置いとくかみたいになっちゃったんですけど。
昔はそういうのをさ、自分でほら、鉛貼って注意してとかっていうのを、俺はやってるんだぜっていうのが自慢だったりとか、これは優れたアングラーの気質みたいなところがあって、なんか吊るしで使ってるとなんか素人っぽいみたいなところが俺らの頃にはあったんだけど、でも確かにそれはそれでそういうことを提案し続けていくのも大事かもしれないけど、でもそれは単品でね、これは完成されたものとして売らなきゃいけない以上、そこも含めてそれを提案するんだったら、じゃあそれ最初からその重さにしたやつ、あもしくは何グラムの鉛をどんだけ貼ればいいんですかとかっていう質問が来ることも考えなきゃいけないし、何かを提案する以上それの再現性っていうものをきっちりとプレゼンできなきゃいけないわけでしょ。
なるほど。
そうした場合にすごくそのいや乱暴にいやこれ板鉛自分の好きなだけ適当に貼ってっていうのも難しいわけで、だったらちゃんとしたもん売れよって、それを考えたら、じゃあやっぱプラかなって
そういうところは本当にいいですよね。その微妙なやつってバスとかでは僕は製品としてはあんまりイメージ湧かないですけど、海の方のルアー、
うんうん、
シャローランニングっていうそのボーン飛ばしてテロテロテロテロゆっくり引くみたいなやつらでやっぱ味わってますよね、うん、その超何 1g もさないのに商品分けちゃうわけみたいなのが釣りしてると分かるんですよ、
うん、
その使い分けが、
うん、
まあ小桃ですけど、
うん、
小桃があってカウンターがあってドロップは沈むんですよ、
うんうん、
沈むから任意だからやっぱ最初使えなくて難しくて、でもドロップ針を一番手軽くすると、
うん、
超ギリギリゆっくり落ちていくみたいなので、うん、結局4段階刻んで、結局でもそれがなんか別に分かってないんですよ、細かくどこを泳いでるかは分かってないんですけど、その中で今これ使ってて出ないから1個下を使ったらさっきのより確実に20センチぐらいか30センチか下を泳ぐんだろうなとか、テロテロしてても浮かび上がってこないとかっていうのを、こうプラだからしかできない設定ですよね。ウッドでやったら確実に浮くか沈むか出てきますからね。それはわかります、いいなって思ってました、その木じゃない、
うん、
その良さ、
ギリギリのとこついていけるからね、
うん、そうなんですね。ウッドはやっぱり構造的なもの、あの自分のところのルアーだと構造的なものと、まあやっぱ良くも悪くもその ゆとりの部分というか余白を少し取ってますよね作るときに。
別にゆきとの話だったかな、西根さんのとこに行った時に西根さんがでその言い込んだその鉛ルアに入れる鉛を一個一個デジタルばかりに乗っけて削ってっていうのを全部やってると、すげえその重りを揃えていってると、
はいはい、
例えばじゃあうちのバルサのルアでそれをやったからってそのバルサ自体の方にがあるから一個一個で俺らはそういうこうある程度の許容範囲を持たした作りしかできないわけよ。その中で最大限その足りない部分をどうにかするというよりは、うん、いい部分を伸ばすっていうことしかできない。だけどそれをやりたいっていうその西根さんみたいにじゃあそのコンマ何グラムの世界をやってみたいっていう気持ちもあったりとか、
はいはいはいはい、
またもしくはそうしないといけないってさっきみたいなね、
うんうん、ルアーとしてありますよね、
に立たされる時にそっちはそっちで必要だよねって。
本当に素材としての向き不向きですもんね、うん、いや羨ましいなって本当に切に思ったことはありますもんね、プラスチックのその再現性というか。西根さん何やってんだ西根さんのなんかブログとかツイッター見てると怖いですね。
もうあの人はもう茨の道が好きだから
本当に
人が作った道を歩くぐらいだったらっていう、
いや
ここは西根さん人は歩けませんよっていうところに、いやじゃあ歩ける道をなんとか模索してみますぐらいの感じで消えてっちゃうから崖下にヒュッていなくなっちゃうような人だから、
時に裸足で、
そうそう
そう、いや今もそういうことがなんか最近行われてる感じの話がありましたけどね、落合優の方々と
今でも真剣になんかスプリットリングを作る方法とか考えてそうだもん
よく考えると本当によくもまあこんな違う
色パッケージの紙をさパルプで自分でさこう生成するとかさしそうだよね
いずれ全部
そう全部やりたいっていう、
いやすいません今張り作ってて、
そう何度ぐらいのあれ釜でどのぐらいの焼きでやるといいとか、それ失敗しました折れましたみたいな話がなんか 2,3 週間さブログで続いてさ
笑えない
きそうだ
からな、本当にそういう部分が
西根さんのブログ見てるとこうなんか臨場感あって一緒に西根さんと開発してる気分になるもんね。
本当そうですよね、
こんなん
ハラハラするという
できましたって言って今からテスト行ってきますみたいなのってどうかってドキドキしてい
や
みんなと作ってる感あるよね。あのカナダの遠くにいるのにあんな
とは思えない
一体感のあるうちと真逆だなと思って、
いやー本当そうですよね。
うちなんかはね、なんかどっちかっていうとなんか変なあの山奥の釜に閉じこもってみんなこうなんか前で待っててくれて、
はいはいはい、
できたーって出てくるみたいな、
すごくこのお茶碗手にしっくりくるって
そういうとこある、
ね、よくある形といえばよくある形だけどすごく重さといいしっくりくる
あんなに更新しないブログのアクセス数が毎日結構変わらない、
なるほど、たまに古いの見たりしますからね、そういえばああいうこと書いてたなみたいな
更新もしてないのに妙に伸びてる日があったりするんだよね。
あ、
何なのかがわからない、
なんかキーワードで。
なんかに引っかかってんだ、
ね。あれなんですよね。今日はホームページ更新しよう。急に今。あれ、話の途中に反省するとか。それこそ、西根さんのブログ見てはもう、なんか、 何なんだろう自分はって思う部分もあり。
いやでもね、能力不足だと思う。もうあれだけのね、何でもかんでも一人でやってて、でそれであれだけブログまめに更新
してる。そうなんですよね。
なんかガンに見たら終わりだもんね。ご飯食べるとき以外はもうだってそれに全部ガーって言ってるからね。でパソコンとか見もしないからね。何それからメール来てるよ、うんって終わっちゃった
の。 すごい古い記事かなんかで、スポンサーがその2日間で2リッターの作った塗料を切りましたどこの工場だって思いながら2リッターって思いながら
2リッター余裕で吹き切っちゃうね今だんだん。
いやまあでもそれでもあれですね、僕からしたらだからスカンスも偽さんもあのその緊張感を与えてくださるんですけど、やっぱ知り合って作業を工程早くなりましたもんね明らかにそこも緩かったですから、その本当にそやな人間ですよねプリミティブな。でもやっぱそれはそうですね、長くやっていってるのも含めて、ほんでも僕自身はそういうところは本当に苦手な人間なんですけど、一個一個そのガンのこと勉強したりとか。
ガン面白かったねこの間のね、ガンビス超受けたね。
いやぴったりすぎてビビりました。持ってた
持ってたあの持ってたっていうオチが最高に、
ボツにした、ボツ勝ってボツにしたガンコーナーの中に相談して
た宝が埋まってたって。
でもあれ難しいんですよ。なんか先っちょで挑戦するじゃないですか。僕からしたらまだよくわかんないです。
なんそうなんだ。
その
でも手前にグッてやったらこう柔らかくちょっと粒がベタベタっとした吹き方になる。
手前って締めたらってことですか。
締めたらってか、うん、あの締めたら。
はいはい。
で
それをそうですね、あのでビチャビチャ吹きみたいになりますね。
もっと先の方に行くとあれが早くなるから、きつくなる、抜けが早くなるから、はい、そうすると細かくてわっていう吹き方になるっていう。
それって今までそのエアーのその圧力で調整してたんですけど、圧力そのままでそれがなんか出るじゃん。あ、でもそう、まあ、それだけのことですか。
だから空気量はあの同じだけ僕なんか欲しいから、
はいはい、
空気量はこれだけ欲しいってだけど、その出てくときもその粒の量によって吹き分けるから。
なるほど。
例えばあのサンプルとか塗るときにね、あのでかいガン使わなくて、で例えばこれを1個塗りますよと、
はいはいはい、
あったときにベタで1周吹かなきゃいけないときに、
はいはいはい、
であれでやるときにね、その細かいやつで霧吹きみたいなんでパーって出ちゃうと、あの粒がこう表面にいっぱい残っちゃうっていうか、もっとこうベタっとウエットに吹きた
い
ってなったときはキャップ手前にやってウエットで吹いて、で背吹きだけやりたいときはもっと前にここに行って言うと、
はいはい
はい、たぼかしが綺麗に出ると。
なるほど。
ぼかしで吹きたいのかベタで吹きたいのかっていう、
はいはいはいは
い、そういう使い分け。
なるほど。持ってたって。
ひどいよね。
ピッカピカです、
ね。聞いてる人全然わかんないよね。
はい。今の話は、うん、まあマニアックな話ですけど、本当に。こいつか思いましたよ。もう完全にあの別れた彼女影を追い求めていたっていうような本当に。いやまあまあちょっと1回目はこんなところで、
はい、
次は、ちょっと H1 の話聞いていいですか、
うん、はい、
はい、では次回に続きます。